おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちを礼拝に招いてくださって感謝をいたします。どうぞ今日も聖書の言葉を通して私たちに語りかけてください。あなたのことを知り、信じ、従うことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週から聖書の入門のお話を10回連続ということで始めています。なぜこれをやっているかというと、新しい方にとっては聖書が教えているイエス様の救いということを少しずつ知っていただきたいということと、からもうすでにイエス様を信じている方にとっては、私たちは何を信じていて何を伝えるのかということをきちっと理解をして、それを伝えることができるようにという、そういう目的を持ってしてます。で、先週、私たちはこの、からこの聖書の言葉を中心に、聖書を学び始めました。一度これ一緒にタイトルから読んでみましょう。いきます。3、はい。神の救いの計画、約束。ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。アーメン。ということで、先週は聖書は神のラブレターということを話しました。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。よっていうのはいつも、ここに自分の名前を入れましょうですよね。で、私たち一人一人を愛してくださった。で、その愛を私たちに知らせるためにこの聖書を私たちにプレゼントしてくださったんだということを一緒に学びました。で、今日はじゃあその聖書は、何の目的のために書かれたのかということを一緒に考えていきたいと思います。聖書は、この新改訳聖書というのは、私たちが持っているこの聖書はですね、1189章あるんですね。で、重さはですね、約この第3版という一番新しい版だと、重さは新品で測ると約2キロぐらいの重さがあります。で、普通の本だと一番初めに、初めの言葉とか序文とか前書きがあって、で、後ろに後書きがあるわけですね。ところがですね、聖書を開くとですね、私、高校2年生の時、一番初めにこの今日学校の聖書研究会に行って聖書という本に出会って、で、もともと本が好きですから、一番初めに前書きがあるだろうと思って見たらですね、前書きがない。で、いきなり旧約聖書の創世記一章一節、初めに神が天と地を創造したって始まっちゃう。で、一応この新改訳聖書と呼ばれているものには後書きがあります。で、後書きを読んでもですね、この新改訳聖書の後書きを読んでも、この残念ながら聖書がどういう本かということをほとんど書いてありません。後書きを、第3版の後書きにはこう書いてあります。聖書は永遠の神の言葉であって、あらゆる時代に対して常に新しい力を持って語り、救いのための知恵を人々に与えることのできるものである。新改訳聖書は今の時代の人々のために、この神の言葉である聖書を正確に分かりやすく翻訳しようとして企画された。あ、第3版はちょっと目的書いてありますね。確か私、第1版一番初めに読んだ時にこんなことは書いてなかったんじゃないかと思うんです。で、いきなりこの後は全部、この第新改訳聖書というのはどういうふうな翻訳をしたのかということは書いてあって、ほとんどこの解説が書いてないんです。そんなこと言うとなんですけど、聖書ぐらいこう読む人に対して不親切な本はないんじゃないのかと思うぐらい愛想がないですね。私そう思います。例えば今出てるリビングバイブルとか、非常にこう、なんて言いますか、もっとこう日常でこう砕けた訳をしてあるのは、結構そういう、条文が出てたりしますけども、いわゆる普通に教会で聖書として使ってるものにはあまりこうそういうものが出てないですね。で、ところが、聖書を読んでいくと、この聖書の中には、この聖書をずっと読んでいくと、聖書が書かれた目的がはっきり2つ分かるん ですね。で今日はその2つの聖書の目的について読んでいきたいと思います。でこれがちょうどこの先ほど司会者に読んでいただいた新約聖書のテモテ第二の手紙の3章の14節から17節のところ、まあ、特に15節から17節のところに、まあ、はっきり、まあ、一番ここがこの2つの目的が分かりやすく出ているところがここなんですね。でこの一つは聖書は私たちをイエス・キリストの救いに導いてくれるガイドの役割をするんだ。もう一つはこのイエス・キリストを信じた人、まあ、クリスチャン、神の子供になった人、まあ、この第二テモテの3章の17節では神の人という言葉を使ってますけども、このイエス・キリストを信じて救われた人がこの神の子供として、全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものに成長することができるように聖書は書かれている、まあ、私たちをそういう意味では育ててくれるトレーナーの働きをするんだ。だからもし、皆さんが聖書っていうのは何のために書かれたのと言ったらこの2つのことを答えればいい、ね、分かりやすい、はい、で今日1つ目、このイエス・キリストに導く救いに導くこのガイドの役割をするんだ。第二テモテ3章15節のところに、こう書いてあります。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですと書いてあるんですね。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。まあここにこう8項目ぐらい簡単なことを書きました。でここに並んでることはこれからやっていきますので今日ここについて一つ一つ詳しい話はしません。聖書の1ページ目を開けると初めに神が天と地を創造した神の存在について出てきます。そして創世記の1章の27節というところを見るとこの神様が私たち人間をご自分の形に作られた、この形というのは物質的なこの目があり口がありという意味じゃなくてご自分のこの持っていらっしゃる人格と同じ人格、同じような人格を持つものとして、そしてこの心と心を神様と通わせることができるものとして作られたという意味なんですね。で3つ目に先週言いました、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというイザヤ書43章の4節、その神様が私たちを愛の対象として作ってくださって私たちを本当に心から愛してくださっている。そして4つ目はところが神様はそのようにして私たちを愛してくださっているのに私たちはその神様を知らないでその神様を捨てて生きている。これ人間の聖書は罪と言いますけど現実の姿ですね。この詩篇の14篇の一節は、愚かな者は神はいないと言っている、その人は腐っているって書いたんですね。で私がこれ、聖書を読んでて一番初めに衝撃を受けた言葉の一つでした。人間の神から離れた神はいないと言って生きている人間の現実の姿。そして、5番目にはじゃあ具体的にその神から離れた人間の現実の生活はどういう生活なのか。イエス様はマルコの福音書の7章のところでこの人を汚すのは外から入ってくるものが人を汚すんじゃなくて我々の内側から出てくるものが人を汚すんだということでその罪の具体的なリストをここで、書いているんですね。で6番目は人生の結末です。ローマ6章23節、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物はキリストイエスにある永遠の命ですっていう。私たちになぜ死があるのか、死っていうのはどういうことなのかということを聖書は私たちに教えています。まあ、簡単に言っちゃうと聖書が教えている死っていうのは3つあるんですね。霊的な死、神から離れてしまった私たちの人生が狂ってしまったという生活の問題です。2つ目は肉体の死、この体はやがて朽ち果てる時が来る。3つ目は永遠の死、それは死んだ後に私たちは神様の前に立って生きている間の生きてきた間の生活について神様の裁きを受けなきゃいけないという永遠の死っていう3つの問題がある、まあ、これも後々あります。そしてキリストの十字架の意味ですね。イエス・キリストが私たちのそのような罪の人生の身代わりにご自分の命を捨てて 十字架で死んでくださった。そしてキリストの救いを受け入れる方法ですね。一つは自分が神から離れた罪人だっていうことを認めて、自分には助けが必要だって言って、神様助けてください。でそれは信仰とですね、信じて頼る、神様助けてくださいと。まあそのことについてこれがだんだんこう詳しくちゃんとやりますので、今日は簡単に話しますけども、聖書のまず第一番目の目的は、私たちをイエス様の救いに導いてくれることだった。まあ、ちょうど本当にまさしく私はこの項目をですね、この高校2年生の時から高校3年生にかけて毎週あった高校の聖書研究会で、まあ、この項目一つ一つをこう学びました。まあ、ですからまた 来週はファミリー礼拝ですけど、その次からまたやっていきます。でもう一つ、じゃあ聖書っていうのはイエス様を救い主として信じるまでの働きで、イエス様を信じたらもう聖書読まなくてもいいのかっていうこと、こういう結構勘違いしてるクリスチャンの方は結構います。でもそうじゃなくて、聖書はここに書いてありますね、第二テモテ3章16、17、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と木の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですって書いてあるんですね。で、二つ目の聖書の目的は、私たちこのイエス・キリストを信じた者が神様の子供として、神の人として育っていくために、成長するために聖書があるんだということです。まあでもそれと同時に、実はこの聖書を読んでいくと、私たちはここに書かれている4つの働きを通してイエス様を信じる、信仰に導かれるんですね。でそれと同時にイエス様を救い主として信じた人がさらに成長することができるトレーナーなんです。だから私たちは毎日聖書を読むことが大切だっていうことなんですね。で、まあ、今日ちょっとこっちに少し力点を置いてやろうと思うんですが、まずこの聖書は全て神の霊感によるものでっていう言葉が出てきます。まあ、これ日本語で訳したときに、この霊感というのをどうするかというのはかなり議論になったらしいんですね。日本人の感覚の霊感というと、なんか雨の日の、暗い通りに女の人が歩いてるとか、そういうのが見えるのが霊感になっちゃうんですけど、そうじゃない。皆さん聖書を買ったときにですね、いつも言いますけど、この新改訳聖書っていうのは普通この下に脚注印章っていうのがついてます。線が引いてあって、下に数字とかコメントついてますよね。これにもお金を払って買ってますから、ぜひこれを活用してほしいんです。で、第二テモテの3章の16節のところ見てください。そこを見ると、この、まあ、米印アリスタスクというのがついてますよね。神の霊感というところの頭に印がついてて、下を見ると16節のところに直訳、神の息吹によるって書いてあるんです。まあ、これもともとの言葉は神の息っていう、神の息吹による、神の息によるっていうことなんですね。で、つまりどういうことかっていうと、神の霊感によるものでっていうのは、まあ日本流に言うと神の息のかかった書物だ。よく言いますよね。この縄張りは俺の息がかかってるんだとかね。この息がかかるっていうのは、そこの場所を自分が支配してるとか、その場所は自分のものだとか、そこにあることは全部知ってるとかっていう意味で、これは俺の息のかかった仕事だとかっていうわけですよ。で、それと同じで、聖書はすべて神の霊感によるものでっていうことは、神の息がかかった書物なんだ。で、それはつまり神様の監督、まあ、本を作る意味で言うと神様の監修っていう言葉で言いますね。よく編著とか監修誰とかって書いてあるんです。で、監修っていうのは、私も教団の本何冊か監修でやってますけども、全部、その監修者が本に、まあ、何人かの人が書いても全部それを見てチェックを入れて、まあ、なんか分かりにくい表現があったら書き直すとか、あるいは違ったとこがあったら指摘してこれ書き直してくださいとかっていうのが監修者の仕事なんで、だからつまり聖書は全て神の霊感によるものでっていうことは、つまりこの天と地を作った神様がこの聖書を書いた、まあ、約40人ぐらいの記者を使って神様の責任のもとにその一つ一つの書物を書かせた。だから神様が全ての文章に責任を持っている。 そして神様が全部目を通して、神様が語りたいことがそこに書かれているっていう、そういう意味なんです。で、そういうふうに訳すとここは分かりやすい。なんか神の息のかかった書物でって訳した方が私は分かりやすいのかなと思うんですけど、まあ、新改訳聖書はできるだけ原文に忠実にっていう訳をしているので、まあ、こういう訳になっています。新しいリビングバイブルはどういうふうに訳してるんですかね。ちょっと新しいの持ってないんで調べてないですけども、ちょっと興味があると思うんですね。で、まあ、聖書はつまりそういう、つまり神様がこの約40名の聖書記者を使ってご自分の言葉を書かせた。そしてその聖書は4つの働きを通して私たちを整えていくんだ。まず一つはキリストの救いに導くんだ。そしてキリストによって救われた人を成長させるんだって書いたんですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですって4つ書いてありますね。で、この4つを今日はちょっと見ていきたいと思う。一つ目は教える。聖書を通して神様はまずご自分がどういうお方かということを教えてください。聖書は神様がどういうお方かということを教える書物です。ですから私たちは聖書を読むときに何か戒めを探して読むとかっていうことよりも、神様がどういうお方かと考えて読むことはとても大切です。例えば新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていう4つの福音書がありますね。この福音書っていうのはイエス様のご生涯を描いています。だから4つの福音書を読むときはイエス様がどういうお方かっていうことを考えて読まないと大事なことを見ようとしちゃう。聖書を読むときは神様がどういうお方かっていうことを考えて読まないと一番大事なことを見ようとしちゃう。なぜか聖書は神のラブレターだからですよ。神様が自分のことを私たちに教えてるからです。で、もう一つは神様が私たちの人生にどのような計画を立てていてくださるのか、まあ、それを私たちはこの聖書を通して知ることができます。で、さらに私たちが神様のご計画に従って、じゃあどうやって生きたらいいのかということを、人生のルールですよね、それを私たちは聖書を通して知ることができます。まあ、今日一個だけここに聖書の言葉を挙げてありますけども、このエレミア書29章11節の言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだという言葉が出てきます。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、日本の国は今経済的なことだけじゃなくて、去年の東日本大震災以降本当に閉塞感に満ちている。なかなか先の見えない。まあ、今朝テレビのニュースをちょっと見ていたら、まあ、オウム真理教の話をやってましたよね。で、オウムの事件の時以上に今はもっと閉塞感があって、この若者に希望がない時代なんだって話を、まあ、解説者がしていました。そんな時代に生きている我々にも聖書は変わりなく神様は我々に向かって言うんですよ。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではない。災いに見えることがたくさん我々の人生に起こってきます。でもそれだけじゃない。神様が私たちのために立てているのは私たちに平安を与える計画だ、そしてあなた方に将来と希望を与えるためのものだというんです。かつて19世紀の、ミャンマー、今のミャンマー、昔のビルマに宣教して行ったアドニラルム・ジャドソン・ゴードンという宣教師がいました。まあ、ビルマ語の聖書を一番初めに訳した宣教師です。彼は大変迫害を受けて、そして牢に、本当にぶち込まれてしまいました。20世紀の初めだったんですかね。で、その時に、まあ、そしてもう牢から出ることができないという中で、彼は奥さんに一通の手紙を書いたそうです。伝記に書かれています。その中で彼が書いた一言は、私の将来の人生は神の計画とともに明るいって書いたって言うんです。目の前の状況は真っ暗闇、この宣教の働きは迫害され、そして自分は牢に囚われて終身刑で外に出ることができないかもしれないという中で、彼が書いた手紙には 私の将来の人生は神の約束とともに明るいって言われた。まあ、この後彼は釈放されるんですけどね。で、それがイエス・キリストを信じるときに神様が私たちに与えてくださる価値観だっていうことです。まあ、今ソウルサーファーという映画をやっているそうです。この間 NHK で少しそのことが特集で出ていました。まあ、詳しいことは話しませんけれども、13歳でその、サメに片腕をもぎ取られた彼女のその人生の中で、まあ、本人がインタビューに答えていましたけど、映画はあまりにも深刻に描きすぎだって言ったんですね、彼女は。私びっくりした。私はもっと病院で明るかったと。で、何をしてたかっていうと、病院の廊下で風船をこうやって飛ばしてた。で、その映像がお父さんが撮ってた映像が流れて、彼女がキャッキャとこう叫びながら病院でこの風船をこうで遊んでいる。だから、あの映画であんなに深刻に描かれたら困ると、だけど監督に話したら、映画だからそうはいかないって言われたって言ったのを見てて、唖然として見てました。でも、なんであの明るさはあるんだろうか。それは彼女が小さな時から、まあ、お父さんお母さんもクリスチャンで、小さな時から教会に通い、聖書を読み、神様が愛の神様だということを知っていたので、もちろん大変だったこともあると思うんですよ。だけど、それでも神様が自分の人生にこの将来と希望を与えてくださると、まあ、中学生なりに分かっていたからだろうと思うんです。さて、2つ目、聖書は戒めるという働きをします。まず、神様はご自分がどういうお方か、そして私たちの人生はどういうものか、まあ、そのまず標準を、スタンダードを見せてくれます。そして、実際の私たちが考えていることや言っていることややっていることが、その神様の期待やお考えとどういうふうに食い違っているかっていうことを、聖書は私たちに嫌というほど教えてくれるんです。ですから、よく私は言います。自分の本当の心の姿を本当に知りたくなかったら、聖書を読まない方がいいですよって言うんです。私、聖書を読まないことをお勧めしますと。牧師がそういうこと言っていいのかと思いますけど、でも本当に嫌だったら読まない方がいいですよ。ただし、読まなければあなたの人生は変わりません。聖書を読んだら、絶対に自分の嫌なことを、本当に隠しておきたいことを突きつけられる。その代わり、イエス様によって解決がありますよ。あとはどうぞあなた自分で選んでくださいと私は話します。聖書はよく私たちの心の鏡と言われますね。で、特によく話しますけども、聖書に登場する私たちはいろいろな人物の生き方を通して、この私たちの人生のさまざまな問題やさまざまな面が映し出されてくるのが聖書。聖書はこう書いてあるんですね。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますって書いてあるんですね。まあ、この判別するというのは識別するっていう、分けて見つけることができるっていう意味の言葉です。つまり、聖書を読んでいると私たちの心の中の考えとか、この計画していることが明らかに分かるようになるんだとあります。まあ、例えば、私は高校2年生の時に聖書を読み始めました。その頃、私はちょっと、まあ、自分の父親といろいろこうトラブルがあっただけじゃなくて、まあ、高校の中でもいろいろトラブルがあって、私を憎んでる人もいる代わり、私が憎んでる人がたくさんいたんです。許せない人がたくさんいたんです。で、その時に私は、聖書を読むように言われて、旧約聖書の創世記からずっと読んでいって、ルカの福音書の23章の47節でイエス様の十字架の祈りにぶつかったんですね。イエス様は十字架の上で、父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんですから、という祈りに私はぶつかった。で、その時に私は自分の心を見せられた。イエス様は自分を殺そうとしている人を目の前にして、この祈りをして、自分は自分のことを本当に心配して一生懸命育ててくれた父親すら許すことができない、そういう中にあった。その姿を私は見せつけられて、 で聖書は神から離れた罪人だって言ってるならば私はそうだと認めざるを得なかったんですね、まあ、そういう経験があります。まあそれだけじゃなくて私たちは聖書のいろんな人物を通して私たちの人生のいろんな面がこうその人の人生を通してあぶり出されて見えてくるっていう、そういう意味で聖書は私たちを単に何か戒めが書いてあってそれでこう気がつくだけじゃなくて聖書のいろんな登場人物の生活を通して私たちは自分の人生の間違いに気がつくんですね。そして三つ目、強制する。我々の聖書は我々の人生のお前ここは違うよと間違いを指摘するだけじゃなくて自分で自分を変えることができない矛盾と問題に満ちた私たちの人生を新しく作り変えてくださるということなんです。これイエス様を救い主として信じるときに新しい生まれ変わりを私たちは経験するですね。聖書のことはですね、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ全てが新しくなりましたっていう言葉が出てきます。新しく作られたものっていうのはイエス様を信じた時に神を信じないで生きてきた、まあ、神の罪の奴隷って聖書言うんですけどね、罪人だった私たちが神様の子供にされましたというたった一回だけ起こる変化です。もう一つの古いものは過ぎ去って全ては新しくなりましたっていうのは毎日毎日一瞬一瞬新しくされ続けるアップデート、よく話しますよね。パソコンにウイルスソフトを入れておくとどんどんどんどんどんどんどんどんアップデートしてます。だけど我々全然分かりません。時々このパソコンでウイルスソフトの履歴を見るとものすごい回数アップデートをしているのが分かります。まあ、どんどんどんどん、まあよく話しますけどウイルスソフトなんてのは1年前と今とではそれこそソフト自体がほとんど目的は同じでも中身変わっちゃったんじゃないかというぐらい変わっちゃう。どんどんどんどんどんどん新しくしていきます。同じです。イエス・キリストを救い主として信じるときに私たちは単に神の子供になるだけじゃなくて私たちは神様の子供として成長させられていく、成長させられる。そして4つ目は義の訓練のために有益ですと書いてあります。義っていうのは簡単に言っちゃうと何が正しいのか何が間違っているのかを見分ける力、判断力です。まずそれから正しく生きる方法を選んでいく選択をする力です。こっちが正しくてこっちが悪いって分かってても悪い方を選んじゃったらどうしようもないんですよね。こっちが正しくてこっちが間違ってると分かったら正しいことを選ぶ力、そしてそこを実際に歩んでいく力、それを神様は私たちに与えてくださる。それが義の訓練という言葉だと。で、こう書いてあります。あなたをあがなう主イスラエルの聖なる神は、聖なる方はこうおせられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導くという言葉です。あなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこうおせられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。まあ、実はこれ私は、クリスチャンになってから何か問題があったときはこの聖書の言葉を読んで、私に益になることを教えてください、私の歩むべき道に私を導いてくださいと何かあるたびにこの聖書の言葉で祈る、私の人生の約束の一つのことですね。まあ、贖うっていうのはもともと奴隷を買い戻すという意味の言葉です。で、つまり罪の奴隷だった私たちがこのイエス様の命と引き換えに自由にされて神様の子供になるとされるっていうことを、まあ、表したんですね。で、イエス・キリストを信じて神の子供になると神様が私たちの人生に益になることをしている。益っていうのは私が見て一番良いと思うことじゃなくて神様が私の人生を見て一番良いと思ってくださる、思うこと。で、それ一番いいことなんです、実はですよね。私たちは自分たちで考えても判断力もこの力も弱いですけど、神様は私の人生をずっとこの永遠の目で見てくださって一番良いことをしてくれる。で、良いことを教えるだけじゃなくてそこを実際に歩いていく力をくれるっていうんです。で、それが聖書が私たちにしてくれる働きだというんですね。さて、もう時間になったんで、終わろうと思いますが、 今日は2つのことをやりました。一つはイエス・キリスト、聖書を読むと私たちはイエス様の救いに導かれます。もう一つはイエス様を信じた人が神の子供として成長することができます。今週聖書をぜひ読んでください。で、新しい方は聖書を読み始めて、わからないとこは飛ばしちゃっていいです。わからないとこは読んでもいいですけど、読んでてもわからないとこもわからなくていいです。わかるとこをとにかく捉えてください。そして神様がどういうお方かと考えて聖書を読んでください。イエス様を信じた方にとってはこの4つの働きを通して今週どうやって神様が自分を成長させてくださるのかということを期待をして読んでいただければと思います。お祈りをして終わります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての働きのために、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。天のお父様、感謝いたします。今日のこの聖書を読むことができてありがとうございます。聖書は私たちに神様のことを教え、神様のご計画を教え、私たちの人生のルールを教えてくださいます。また私たちがそれからどのように離れているか、その現実を教えてくれます。現実を指摘するだけではなくて、イエス様を信じてそこから新しく生きることができる、その力を与えてくれます。また正しいこと、間違ったことを見分けて、正しいことを選んでその道に歩み続けることができる力を与えてくださいます。この1週間もこの神様の言葉、聖書に慣れ親しんで、聖書の言葉によって生かされることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。